この朝は神様に喜ばれること、神様に喜ばれることという題で、御言葉を取り継がせていただきます。前回、先週ではなくてそのもう一週前ですが、前回私たちはこの4章において経験のために自分を鍛錬するということを見ました。経験、エクスペリエンスじゃなくてガッドリネスですね、経験のためにもっと信心深くなるため、もっと神を恐れ敬うものとなるために自分を鍛錬するということを見ました。使徒パウロは後の時代になるとある人たちは信仰から離れるようになると警告していますが、今がその後の時代ですね。私たちはその時代にあって悪い霊に惑わされ、これはサタンのことですが、悪い霊、偽りの教えとかいろんなことがありますが、そこから要は信仰から離れてしまうんではなくって、その悪い時代にあっても信仰から離れてしまうんではなくって、むしろますます敬虔なもの、ますます神様を恐れ敬う信仰深いものとなるために自分を鍛錬する必要がある、トレインする必要がある。経験というものは私たちが自分の力で、私が一生懸命やったからっていうだけで得られるものではないです。それは私たちのうちにキリストの栄光を表してくださるお方、私たちのうちにこのイエス様というお方を表してくださることで、私たちをこの方に似たものへと作り変えてくださる主の御霊の働き、助け主である主の御霊の働きによります。それゆえにこの方の働きに私たちも進んで協力するならば、具体的にはその祈りと御言葉、細かくは言えないので祈りと御言葉で言いますが、祈りと御言葉を日々信仰の土台として据えていくならば、この助け主なる方が私たちに語るべき言葉、取るべき態度、行うべき愛、持つべき信仰、保つべき純潔において、この方が私たちを敬虔なものへと成長させてくださる、そのように言うわけですね。パウロはこれらのことを命じ、また教えなさいとテモテに言うわけですが、でも命じられる関係、教えられる関係というと、それはどこか何かこの主人としもべのような、命じて命じられる関係、教えて教えられる関係というのは、先生と、師と弟子のような関係のようにも思えると思うんですよね。そうすると教会の中で監督、長老と生徒たち、つまり信徒たちとの関係はそのようなものかというと、パウロはこの5章の始めで、それがもっと身近な関係だよ、つまり家族の関係であるということを言うわけですね。一節二節を見ます。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に交じり気のない心で姉妹に対するように勧めなさい。教会には幼子から年を得た方まで、そこには男性もいれば、女性もいるわけですね。大体女性の割合の方が多いかもしれないんですけれども、そういうことは置いといて、若い牧者であったテモテにとって、当然そこには彼よりも年上の人がいましたし、彼よりも年下の人がいたわけですよね。で、その人々に対して教えをし、命じる存在として、彼は主によってこの群れの牧者として立てられたわけですが、パウロはその彼らのことを、あなたがその教える、あなたが命じ、その人々のことをしもべや弟子のようにではなくって、家族のように接しなさい、家族のように接しなさいとここでパウロは命じていますね。自分よりも年を得た男性にはお父さんのように、お父さんに対するように、女性には母親に対するように、また若い男性には多少みんな年下だけじゃなくて、上多少の上下もあったとしても、若い男性には兄弟に対するように、若い女性には姉妹に対するように、そのように進めなさい。 私はここを見て本当に大切なことだなとこう思わされました。というのも、この手紙の3章において監督長老のことですが、監督長老やこの執事の職について見ましたね。で、それらの 役職というのは教会が真理の柱また土台として、このイエス様を証しする、キリストを証しするためにとても重要なわけですよね。そうでなかったら、もちろん教会の中に男性と女性がいて、ね、男は怒ったり争ったりせずに祈りなさい、女性は良い行いをってこう見たわけですけれども、その前の章で、ただそれだけで、ではやはり良くない。そこで3章においてそのオーバーシーヤーとしての監督のことが言われ、またミニストリーの実際の働きに、まあ、リードしていくんだけど使える存在と執事のことが言われるわけですが、教会の中でのそのような秩序っていうのは間違いなく必要ですね。でもそうでありながら、教会は神の家ですよ。つまり家族であることをパウロはここでテモテに思い起こさせているわけですよね。父親のように母親のようにですから、ようにっていうことはそうじゃないんだって、そういうことではなくって、本当に神の家は、神の教会は神の家である。私たちは信仰によるこの神の救いのご計画の実現のために、これ一章で見ましたが、実現のためにそれぞれが神様から召されて、それぞれに役割務めを受けていますね。で、そういう意味においてお互いは同じこの神様の救いのご計画の実現のために、同じ目的のために召された同労者であり仲間です。でもそうでありながら、お互いは家族であって、私たちは御国において永遠を共に生きるもの、永遠に共に生きるもの、それゆえに互いに対するその愛、互いに対する愛、またその愛の関係を決してないがしろにしてはいけない、軽く見てはいけない、おろそかにしてはいけない。なぜなら神のこの家族の長子であられる方、イエス様ですけれども、この方は父なる神様から言われたことを私は行うっておっしゃるわけですが、そのイエス様がおっしゃった、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。外のに出て行って愛しなさい、誰かを愛しなさいじゃなくて、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが神の家の大切な、最もっていうのは、父なる神様を愛することですが、でもその次に来るその最も大切なルールである、戒めであると主はおっしゃったわけですね。互いに愛し合いなさい。そのことを心に留めつつ、3節以降を見たいと思います。やもめについてずっと、今日の16節終わりまでずっとやもめについてなので、私も昨日もっていうか今週はいろいろあってですね、準備をしてないわけではないんですが、なかなか難しいやもめについてただやもめの説明をして終わるのではね、あれですよね、祈らされました。普段から祈ってるわけですが、でも本当に昨日は特に、まあ、海の苦しみをさせていただいたんですが、それも恵みですね。3節から7節のところを見ます。やもめの中でも本当のやもめを敬いなさい。しかしもしやもめに子供か、孫がいるなら、まずこれらのものに自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。本当のやもめで身寄りのない人は望みを神に置いて、昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているやもめは生きてはいてももう死んだものなのです。彼女たちがそしりを受けることのないようにこれらのことを命じなさい。ここでパウロは本当のやもめ、つまり神様に望みを置いて昼も夜も絶えず神様に願いと祈りを捧げているやもめを敬うことを命じていますね。 そして彼女たちを敬うということ、それは彼女たちがそしりを受けることのないようにすることだとこう言うわけですが、つまりそれは、もし彼女に子供か孫がいるならば、これはおそらく信仰者が大前提でしょうね。信仰者であるその子か孫がいるならば、彼らに自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせ、身寄りのないやもめは教会が助けをしなさいということを言ってますね。皆さんはこのことを聞いてどう思われますか？まあ当然のことじゃないかって思いたいわけですけれども、家族なんだからね、子供か孫がね、そのやもめの助けをする、もし身寄りのない人ならば教会がその助けをするって当然のことじゃないか。いや、そんなことは家族間の問題だから教会がわざわざこう関わる必要はないとおっしゃるでしょうか。これ難しいところですよね。実際に聖書でそうやって教えられてても、いやいや家族の中ではいろいろあるんですってこう出てきそうな感じですが、まあ少し話はずれるかもしれませんが、今日本ではお年寄りの孤独死ということが随分とこう言われていますよね。私も以前、少し前にそのようなこう孤独死のような形で亡くなった人の後片付け、その部屋なりそれをしてっていう、そのそういう仕事があるっていう、そのドキュメンタリー的なあれを見ましたけれども、そのような方は、まあ男性が多いのかもしれないですが、そのような方は死に際して誰にも看取られることがないだけではなくって、死後何日も経っても、または何ヶ月、あるいは何ヶ月の人、何ヶ月経たないと誰にも気づかれないっていうんですよね。それは匂いですね。死んだ後の匂いです。で、周りの人、そのアパートの周りの人が気づいたりこうするわけですけれども、でもそれは本当に悲しいことではないです。それはそれだけ人と人とのつながりが希薄な時代っていうことができると思いますね。日本だけではないと思います。そこまでいかなくても、その人と人とのつながりが希薄、薄い、そういう時代に私たちは生きているのではないかと思うんですね。話を戻しますが、ここでパウロが言わんとしていること、それはとてもシンプルです。もし信仰者であるやもめに子か孫がいるならば、彼らがその助けをしなさい。身寄りがないのならば、教会が神の家族の一員であるそのやもめの助けをしなさいというんです。そのようにすることで、彼女たちが必要な助けを受けるだけではなくって、また、そしりを受けないために、そのようにしなさい。彼女たちがそしりを受けないために、または教会がそしりを受けないために。9節、10節のところをお願いします。やもめとして名簿に載せるのは、60歳未満の人ではなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。教会が、教会の名簿に載せるというのは、この人、教会が助けるという人は、このような人ですよ。どうですか？ちょっとハードルが高すぎますか？ちょっと笑顔な方も数名おられますけれども、いかがでしょう。なぜパウロはここで教会の名簿に載せられるやもめの条件について述べているんでしょうか。まあ今は私たちはこのアメリカという国に住んでいますね。まあ経済的そういう物質的には恵まれた時にいますよね。まあ個人差は多少あったとしてもね。ですからなかなかそのピンとこないかもしれないですが、おそらくそれだけ当時の教会の中のやもめの数が多かったことを推測できますよね。もちろん、戦争があったりして、ご主人を亡くすとかそういうことも、まあ、今でも戦争はあるわけですが、いろんなことが考えられますが、やもめの数が多かったことでしょう。と同時に、彼女たちのうちに信仰面においていろんな人がいたっていうこともできると思うんですね。今日はその細かいことはあまり触れませんけれども、 でも そのような歩み、自堕的な生活をしている人たちもいたっていうわけですから、そういうことなんでしょうね。ですからパウロはやもめの中でも信仰によって歩んでいきたい人、それがその口と言葉が違う歩みではなくて、 口だけの信仰ではなくて、実際の歩みにおいて、生き方において明かしされていた人々を教会は助けるようにというんです。ではどうですか、良い行いによって認められる人、認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人を本当のやもめという時に、どうかそれが差別的に聞こえるということはないですか。教会はその人しか提携はしないのか。それでは良い行いによって認められてない人、自分ではしたつもりかもしれないけど認められていないという人は、教会から助けを受けることはできないのかと考える方はいませんか。もし仮にそういう方がおられたら、どうか誤解のないようにお願いしたいのは、ここでは教会のすべてのその外側に向けての働きのすべてについて書かれてあるわけではありません。ここでは私たち信仰者たちが神の家族であること、真理の柱、また土台なわけですけれども、キリストを明かしするわけですが、その神の家族であることと、その特権が記されていますね。その素晴らしさが、つまりここで記されている本当のやもめとは、その生き方を通してその信仰が本物であることが明かしされている人ですよね。本当にイエス様を信じて、その信じたって言った時に、その生き方へと現れてきたのことを通して信仰が本物であることが明かしされている人、つまり本当の意味での神の家族の一員であるということができますね。それゆえに、その家族の一員であるヤモメを、家族ですよ、その一員であるヤモメを、の、その助けをすることは、この家族の他のメンバーにとって当然のことだって言ってるわけです。では、その良い行いによって認められてない人はどうかというと、じゃあなぜそのような生き方をしていなかったんですか。その認められない人たちは言い方を変えると、なぜそのように良い行いによって認められてなかったんでしょう。あんまりね、推測ばっかししたくはないんですけれども、良い行いができない理由が何かあったんでしょうか。もちろん個人的にね、そのフィジカルな面で弱さがあったとか、いろんなことあると思うんで、そういうことを言ってるわけではないですよね。ここでそういう人が本当のやもめって言った時に、そうでない人たちはなぜ信仰をいただいていて、聖霊、先週見ました、この助け主をいただいていて、良い行いへと向かっていかなかったのか。そこに果たして本当の信仰を見ることができるのかって問うた方がいいでしょうね。パウロはここで注意しているような歩みを、なぜその若いヤモメとは限らないんですか、そういう人たちが実際にいたんでしょうか。その信仰が本物だったので、でもそのサタンの誘惑に遭い、そういう生き方に行ったのか、サタンの後を追いかけていった、追いついていったってありますけれども、そういう生き方だったんですか。ここは信仰が問われますよね。信仰が生き方となっていなかった現実があるわけです。で、仮にそのような人が教会にたくさんいたとして、教会はそれまでに信仰によって忠実に歩んできた姉妹たち、やもめたちが、その姉妹たちがやもめになった、これまでもその行いによって認められていたその姉妹たちがやもめになったわけですが、その人たちを後回しにして、そうではない、自分の好きな生き方をして、そうやって神様に従ってこなかった人たちを優先してするっていうことが、果たしてそれが主の栄光が表されるんでしょうか。そして神様に望みを置いてきた人たちは捨て置かれる、 神様は貧しいもの、弱さを抱えるものを顧みることを命じておられますので、教会がそのような人々を顧みることは教会に与えられた変わることのない使命です。それは変わりません。でもここで言われている内容はそういうことではない。この人たちだけを、ね、大事にして、この人たちはどうでもいいようにしなさいということを言ってるんではなくって、むしろその家族を大事にしなさい、家族であるゆえに大事にしなさいということですよね。この手紙が牧会書簡と呼ばれているように、これは神の家族のについて書かれていることです。教会の家の中でのことを言われている、いますが、ですから神の家族の一員であるヤモメに、もし助けをする子や孫がいるならば、もうそれでよしだって。でもいないのであれば、身寄りのないヤモメは、教会はそれをすることで、彼女たちがそしられることがない。もう神様信じてたって。夫がいなくなった、これがね、条件が整わなくなったら、もうそうやって神様は見捨てるんだ。彼女たち自身にもそしりを受けて、教会もそしりを受けることがないように。望みを置いてきた彼女たちがそのようにして信仰から離れてしまうことがないように、この家族を大事にしなさいっていうわけですよね。皆さんの中にもし私がですね、自分の母親、肉親の母親、義理の母親に対して何か助けをしたからといって、わざわざ私はこんなことしましたって言わないですよ。でもそれをしたからといって、皆さんご自身が私から何か差別を受けているように思うことはないですよね。先生は自分のお母さん、自分の義理の母だけにそういうことをして、私にはしてくれなかった、先生は私を愛してない、っていうふうにはいかないですよね。なぜですか？私がそのように自分の家族に対してすることは、助けをすることは当然であると知っているからですよね。当然のことだから。彼女たちにしては、して、他の人にはしないと言って文句を言う人はいないと思います。まあ、もしかしたらいるかもしれないけれども、基本的にはね。ですから、ここで言われていることは、身寄りのないヤモメの世話を誰かがしなさいと、どこかこう消極的に、ね、私は面倒見たくない、でもあなたが面倒見なさいって言って、こう、責任のなすり合いをこうしてるわけではなくって、もっと積極的な意味において、彼女たちは神の家族の一員なんだ。当然その彼女たちがその教会から助けを受けるのは当然のこと、私たちは家族なんだから、この家族を第一にするのは当然のことだっていうことを言ってるわけですよね。当然家族の一員がそしりを受けることを喜ぶ人はいないでしょう。で、他のことばっかし一生懸命して、他の人ばっかし一生懸命っていうか、この大事な人をほったらかしにして他のことばっかりしようっていうのは、それは違いますよね。それも大事なんですよ。先ほども言いました。なんだけれども、家族であるゆえに、その家族に対するこの良い意味での責任を喜んで果たしなさい。そのようにして神様の栄光が表される、神様の栄光、神様の教会がそのを明かしされるようにしなさいと受け止めることができると思いますね。いかがでしょうか。あなたにとってこの信仰者、クリスチャンは、クリスチャンたちはあなたの家族ですか。もっと身近なところで、クロスウェイ教会はあなたにとって家族ですか。あなたはここにいる人々を、またはまあ英語部と私たちは一つなわけですが、自分の父親のように、母親のように、あるいは子供のように、我が子のように、孫のように考えて、主に喜ばれるような接し方をしておられますか？たとえまだそこによく知らない方がいても、知らないと言って終わるんではなくって、機会があれば自分から言って、その人を同じ神の家族であるゆえに愛そうと努めておられますか？私たちは誰もが多かれ少なかれ家族に対して、またはその家族から受けた傷を持っていると思います。 私だけがビクティム被害者で親だけが悪いね加害者でっていうことはない。大体それを見ていくとみんな傷ついてるわけですよね。親もそういうところに傷ついてきた、それがまた子に現れてとか、そういうことをこう繰り返しているのが私たち人類ですよね。傷を持っていると思います。そういう意味で皆が癒しを必要としていると思うんです。家族って言っても、神の家族って言っても、いや、ね、この世で経験した私が知っている家族だったらそんなのいらないっていう人は大勢いるでしょう。でもそれとこれとは違うんですよ。それは人間が作り出した悪、罪、失敗のゆえにそっちに行っただけで、神の家族も同じようになる必要はない。でもそのためには皆が癒される必要がある。でもその癒しを他の人が与えることはできますか？親であれば親が謝ってくれたら、それで、あ、許すよ、でそれで全部解決しますか？また誰かであったらそれで全部解決できますかね？相談にも乗ってもらってカウンセリングを受けてそれで終わりますか？一時的に慰めや励ましならば人からでも受けることができるかもしれない。でもまたしばらくすると怒りや葛藤が再び起こってくるっていうことが現実ではないですかね。旧約聖書のイザヤという預言者は、来たるべき、まだこの時来てません、まだ何百年も先に来られるはずのイエス様、救い主、メシアについてこのように預言して語りました。イザヤ書の53章。彼っていうのはそのメシアのことですよね。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。これと親とね、その家族に対して受けた傷と何が関係あるのかって言わないでください。神の御子であるイエス様があの十字架において私のため、あなたの罪のために差し通された、砕かれてくださったことによって、その彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒される、いや、癒されたとありますね。私たちは、ああ私はかわいそう、私は傷ついてる、私だから私は愛せないっていくらでも言えることはできるんですが、でもイエス様に目を注ぐならば、イエス様、それこそ私たちも尊ばなかったわけですよね、最初から。で、ご自分と神様と父なる神様とは一つであった関係の中に、イエス様は神様から捨てられた、神様から裁かれることを私たちの代わりにしてくださった。私たちだったらそれで平気でいれると思いますか？傷だらけですよ。外も内側も。でもイエス様がそのように私たちの身代わりとなって、そのような裁き、そのような苦しめ、痛み、その病を負ってくださったので、このイエス様のもとに行くときに、そこには本当の癒しがある。私たちのために命を捧げてくださった主を見上げるならば、この方を見上げるならば、私たちの傷は癒される。傷ついた私、愛せない、許せない私は、もう主と共に死んだ。古い自分は主と共に死んだ。あの十字架において釘付けにされた今ある私は、死より蘇られた復活の主を信じる信仰によって、全く新しくされた私。主の御霊によって導かれているこの神の子供と私たちが信じるとき、信じたその時、そこにあるのは神様に喜ばれる歩みのみ。いや、そうは言っても私はまだこんなで、ではなくて、もう癒されたんです。癒されてないって信じていたらまだ癒されてない。でも癒されたと信じた時点でもう癒されている。もうそれはすでに終わったことなんです。であるならば、その神の子供である私たちは、御霊に導かれて、ただ主に喜ばれる歩みをするだけ。ガラテヤ書6章にこのように記されています。7節から。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。 人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。全ての人に対して、これ先ほど言いました。でも特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。私もかつての自分、かつてイエス様と出会うまでの自分のことを思うときに、自分自身のうちに多くの傷があることを知っています。それがうずいてきそうなときも、その後にもあるわけですが、肉親の家族に対しては正直あまり良いイメージはない。でも私にはそれを嘆いて、私は何もしない、協力しない、私はそれは嫌なんだっていうチョイスもあれば、いや、私は主の尊い血潮によって新しくされたんだ。新しくされることで、今は御言葉に聞き従い、この神の家族のメンバーとされた。それゆえに神の家族に対して良い行いをすることで、愛の関係を築いていこう。たとえその中にそれを良いと思わない人がいたとしても、それを妨げよう、邪魔をしようとする人がいたとしても、私はそれを築いていこうというチョイスもある。大切なことは、どちらが神様に喜ばれるかということ。もちろん、後者の信仰によって生きることを主は喜ばれる。もちろん、癒し、必要な祈りが必要であったり、ある種のその祈り、その助けは必要なことは実際にはあります。でも今私が言わんとしているのは、私たちはいつも、こうだからこれができない、こうだから私はしたくない。で、言うこともできれば、いや、同じ状況でも、いや、信仰によって生きる。主に喜ばれることは何なのか。イエス様を見上げることによって、御霊様の助けをいただくことによって、主に喜ばれる歩みをしていくこともできる。神様は、主を助けてください。主はあなたが導いてください。そのようにして信仰によって生きる、そのような人に神の家族の素晴らしさとしての、その素晴らしさとは、誰も神を見たことがない、でもあなた方が互いに愛し合うならば私もそこにいますよって、その愛の中に私は望むよって、その愛の交わり、愛の関係の中に望まれる神様を、イエス様を体験的に知ることができる。でも言い方を変えると、その神の家族の中に愛の交わりがないならば、どれだけ理屈として救いだなんだって言ったとしても、私たちは臨在を本当の意味で、まあ、個人的に受けることはできても、本当にああそうなんだ、神の家なんだなって、私たちがその神様の素晴らしさを知ることはできない。その状態で皆さん天国に行きたいですか？ああ嫌だなって、天国であの人と一生、永遠に一緒か。神様できるだけそのね、新しいエルサレム大きいですから、できるだけその人と顔を合わせないようにしてください。そんなことばっかし考えてて、誰が天国を待ち望みます？みんな弱さがありますよ。お互いにエクスキューズしてもらわないといけない部分っていっぱいありますよね。でもそれはもう仕方がない。私たちはね、そうやって許し合っていくものですよね。だから許し合いなさいって聖書にあるわけですが、でもポイントとしては、これが家族ですよって、あなた方は御子イエスの尊い血潮によってあがなわれたものですよ、新しい家族とされましたよ、これは素晴らしいんだよ。まだ体験してないかもしれない。でもそれは待っているだけではない。あなたがそこに進んでいくならば、信仰によってあなたがそのメンバーになっていこうとするならば、愛していこうとするならば、あなたは必ずその素晴らしさを知っていくよって、私が教えるよって主は約束してくださっていますね。機会あるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行うようにしようではありませんか。やもめのところが少し膨らみましたけれども、これは素晴らしいことですね。神様に与えられている約束です。共に信じて、互いに対して良い行い、 愛し合っていくことを進めさせていただきましょう。お祈りしましょう。